マツコと人物辞典
第377ページです。
今日は声楽家で大阪音楽大学教授でいらっしゃいます田中義成さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、田中さん、先ほどホールズ&ギャラリーズで、ご紹介した、今度フロイデ合唱団のサマーコンサートでレクイエムの中で、バスで歌われるということでも、はい、後でそれも聞きたいと思うんですけどね。
はい。
もともとどちら、兵庫県のご出身ですか？
あ、そうなんです。まるっきり地元で、兵庫県西脇市、
ね。西脇市、
はい。山の、かかりにあるっていうか、ちょうど日本のへそで売り出しました
。ああ、へそですよね。へそまんじゅうとかね、はい、あるんですよね。
北緯35度。
横尾忠則さんなんか出身ですね。
はい。うん、日本のへそ、公園のとこに横尾さんの美術館があったりね、という
日本のへそ公園の駅がありますね。
あります、あります、はい、あれ、ちょうど東経135度、北緯35度の交差点のすぐ横に加古川線が走ってるんですよ、
はい、
それで西脇市が当時の国鉄と相談してね、駅作ったんですよ。日本の中心や、
まあ、結構知ってありますね。
あ、いやいや、
種田誠ですか？
ある程度のことは
すごい
結構西脇のとこも芸術的な豊かさもありますね、あそこ。
まあ、織物がもともとの地場産業なので、はい、そういう色彩感覚とか衣装デザインなんかの、まあ、人物はいるんじゃないですか。
経済力がやっぱりあったいうことやと思うんですよね。
昔、うちの親父はその旗屋の番頭をしてたんですけども、ガチャマンって言って、うん、はい、その旗織りがガチャンって言ったらお金がゴッて入ってくる、
1万円入って、
はい、そうなんですか、
はい、そういう言葉があります。
晩秋織りのね、
初めて聞いた、ガチャマン。
で、晩秋織りはずっと今も続いてて、結構世界中のデザイナーさんのデザインの布を今でも作ってるんですよ。だからこの間もバーバリーがいやいや言ってやめたみたいですけど、バーバリーの生地なんかも西脇で売っとったんですよ。
そうですね、海外製品よりもやっぱりクオリティは全然高いですね。
そういう街なんですけど、そう、元から音楽はお好きやったんですか？
いや、僕は全然音楽畑には関係なくって、はい、高校まではずっと体育会系でした。
あ、何やった？
ほぼほぼ陸上。
ほー、はい、早かった？
いや、この体なので短距離では全然ないです。で、まあ、跳躍力と腕っぷしが強かったので、最終的に三種競技、
はい、
100メートル砲丸、うん、高跳び、うん、というの、
はい、どこまで行きました？
昔の勲章ですけど、中2の時にジュニア大会で県大会優勝したことです。
お、優勝ですからね、
はい、うん、へー、それにオリンピック目指さなかったんですか？
全然。
どっから音楽？
体格的にそのアスリートの体格ではなかったので、というか陸上競技のアスリートではなかったですね。でも、こう、運動やってたことが今、オペラ歌手、要するに声楽をやるの。
肺活量な。
はいはい。もうその、やっぱり一番財産かなと思ってます。もう歌は明らかにアスリートなので。はい。
いつ頃からその、音楽に関心持たれたんです？何がきっかけでした？
ピアノをやってました。これは幼稚園の時からヤマハ音楽教室に通ってたんですけども、うん、もうその辺のお話はもう全部不純で、近所の仲の良かった女の子がそのヤマハ音楽教室入るっていうからまあ応援頼んで一緒に行きたいって、まあそれがきっかけです。で、その後ヤマハ音楽教室は1年だけなんですね、うん、で、まあその主催されてた先生のプライベートの教室に入って、うん、まあ普通だいたい中学校に上がる頃には男連中は辞めていくじゃないですか。恥ずかしいし、
うんうんうん、
でも僕はなんかやめなかったんですよ、うん、高校までずっとやってたんです。
女の子がよくおった
ピンポンです、ね、もうその教室は本当可愛い女の子がたくさんいてて、待合のレッスン室の待合に行ってその可愛い子を眺めてる、それが楽しみでやめませんでした。
そら幸せですね、
はい、
で、それから今度声楽は どこから声楽？ピアノより
可愛い子が落ちたら、あ、
どうぞどうぞ。
高2の時に自分がこう目指してる大学が到底学力が追っつかないなっていうことが分かって。
高校どこですの？
西脇高校です。ロケに。
西脇高校の卒業生の人でね、
は
い、面白い歌なんですけど、すごい面白い人、私友達よくおりますわ
個性的な方が多いんですか？
うん、うん、 で、それで、西田高校の時に、2年生の時に。
はい、高2の秋かな。
はい。
進路迷ってて、まあ、すごい奇跡的な出会いだなと思うんですけど、高校出身の中学校に行ったんですよ。高校生が。高校生が出身の小学校に遊びに行ったんです。まず行かないでしょ。小学校に。で、まあまあもう、小学校卒業してから3年、5年ぐらい経ってますから、教えていただいた先生はほとんどいなかったんですけども、音楽担当していただいた先生がいらっしゃって、
はい、
で、どうしてねって。で、いやもう全然行くとこないですって。お前ピアノやってたのは音大行ったらどうや。これが全てのきっかけです。家にかけてその話を親父にすると、まあ親父も粋な人で、おもろいなって。で、トントントンと音大受験の道が切り開かれて。はい、で、まあ、神戸の先生に、うん、その行けるか受験できるかっていうのを聞いてもらいに行ったんですよ。
それは神戸の先生なんです
か？なんか大学の先生だったと思います。
音楽の、
はい、
それどんなつてで、
なんか習ってた先生の、
ああ、そうか、
ほ
う
ほ
う
ほう、で行ってピアノを弾いたんですね、うん、驚くなかれでピアノ科で受験する体で行ったんですよ、
うん、
ならそうね、この辺の6年生レベルねって鼻であしらわれるというか、
で
こう体を見て、あなた体格いいからなんか歌ってみてみたいな、でああって言った、声楽よって決まりました。はい、
その先生のお名前は覚えてられませんか？も
忘れません
人生変えた人や
ばい、そうなんです。
でそれで結局高校の2年生の後半から
受験勉強始めました。
声楽で、
はい、
はあ、
声楽はね、こう大きな声があったからまあいいんですけど、ソルフェージュとか楽天とかピアノとかが、うん、まあ付け焼き場というか、めっちゃ苦しかったです。大変でした。
それはまあうまく
なんとなく
現役で通りました、
はい、
でどこへ行かれたんです？
あ、大阪音楽大学です、はい、
それでもうまっしぐら、もう不純なこともなく
声楽で常にね、はい、あの可愛い女の子は付きまとってましたけど、うん、あのもうオペラの魅力にハマって、
何がそんな良かったんです？
一番最初大学入って、
はい、
その頃はね、プロのオペラ団体が大体年2回春と秋に公演してたんです、
はいはい、
で春の公演に入ってすぐですね、だから6月の公演だったと思うんですけれども、うん、コーラスでエキストラを募集してて、まあ、それバイトですね、うん、で先輩からどうやとか言われて、もう全然バイトも何もしてなかったので、うん、もちろん行きますって。そうするとそこに関わる人間の数の多さ、オーケストラの凄さ、人間の生の声の凄さで、衣装とかなんか全てになんか度肝を抜かれて、もともとエンターテインメント大好きだったんですけど、
日本の脳と一緒でやっぱりオペラのも総合的なね、はい、でその時は何をやりました？
トロバトーレかな、
うん、やっぱ良かったですか？すごい。
びっくりしました、
うん。
生のオペラなんて見たことないですね。受験の時もね、昔FM でオペラアワーっていうのがあった。
ありましたね。
3時間ぐらいの番組ね。うん、さあ受験するからオペラも知っとこうと思って、ステレオの前にこうちょこんと座って、10分ぐらいで寝てました。全然しょうもなと思ってました。
言葉分からへんしね、ダラダラと長いし。だから実物見たら全然違いますね。
そうなんです、
うん、
やっぱり生の人間の声の凄さというのにこうハートをわしづかみ
プロバトーレ、
へえ、
それでもうそしたらその声楽でもオペラの方に行こうかですか？
そうですね、はい、開眼したのは自分がお芝居をできるということに開眼した。演出家がすごい重宝してくれたので、はい、俺芝居できるんやっていう感じでしたね。
プロバトーレは合唱でしたよ。
いや、もちろんです、もちろんです。
最初にその芝居もして出られたオペラは何でした？
デビューっていうことで言うならば、卒業、大学院を出てすぐの秋に朝比奈先生の、引退公演でドン・カルロっていうのがあったんですけど、それの主役、ロドリーゴ、
へー、はい、
を抜擢していただきました。
はい、それはやっぱ感激でしょうね。
そうですね。ね、チケットノルマ350枚。
それもまた驚きですけど。
売れたのは90枚。はい、一瞬にして、チケットノルマの借金が100万ぐらい。
はい、いや、それはね、芸術活動で日本でなかなかね、
そうなんです、
難しいですね。
うーん、
ドン・カルロ。
はい。
ドン・カルロって誰のやつですか？
ヴェルディです。
ヴェルディの、
はい、しかもその時代はまだ言語上演ではなかったので日本語の訳詞上演、
日本語で、
はい、朝比奈隆先生の訳詞で、
おー、
は
い、へー、
そういう時代でした。
どこでやりました？
今オリックス劇場になってます大阪厚生年金会館、はいはいはい、大ホール、キャパ2000超えてますから。
厚生年金ようありましたね、はい、オペラも。そしてそれからはもう順調に、
いや順調なのかどうか分かりませんけれども、一応そのノルマとい こうリスクを背負いながら主役の話をいただけるのでやってましたけど、途中あまりにも借金がかさむので、これはこのまま行ってたら俺の人生むちゃくちゃになるなと思って、ちょい役に専念したこともありますけれども、まあおかげさまでこう合唱団を教えたりする仕事がだんだんできてきて、チケットを買っていただくファンの方がたくさん出てきた。
そうですよね、
うん、なのでノルマ例えば300枚とか持ってもそれを全部履くことができるようになってきたので、うん、まあ活動を続けてましたね、
はい、今までそしてそういう活動をされてきて、
はい、
まあ一番だよくあるかもしれませんけど、一番印象深いのはどんな舞台でした？
オペラとしてですか？
オペラやったら何でした？
はい、僕はもうとにかくね、プッチーニのトスカのスカルピアが大好きなんです。実は今年のつい先日6月14日に還暦祝いコンサートというのを門下生たちが主催してくれて、そこで2幕を全部演奏しました。
どこでやりました？
ゲイブンのショーホール。
あ、西宮の。
はい。
あ、そんなん知っとったらちょっと発信できたのね。
おかげさまで満員でした。
還暦というのにびっくりしましたけど、今
還暦です。
なんかお若いですよね、うん、若く見える。
アホなんだけど。
いやいやいや、ねえ、
びっくりするとこちょっとジャン
プ。ごめんなさい、
まあどうぞどうぞ。
完璧とおっしゃったから、なんかとてもいいお声でね、びっくりしておりますけども、他のこうロックとか歌おうとかってそういう思いはなかったんですか？は
い、ああ、この家庭でですか？はい、ないです、一切。
うん、
演歌なんかめちゃくちゃ下手ですし、ロックっていう、例えば僕らの若い時ビートルズのちょっと後の年代なんですけども、バンドを組んでビートルズコピーしたことありますけど、その世界に行きたいと思ったことないですね。
ああ、そうですか、はい、やっぱりこの自分の好みの世界っていうのがあるんですね。そこが待ってくれてたっていうかね。
まさしくその言葉がドンピシャだと思います、うん、オペラが好きだったわけじゃなくて、垣間見て好きになってハマっちゃったみたいな感じですね。ぴったりと。
やっぱりそうじゃ、ヴェルディ、プッチーニ、あの系統ですか？
イタリアもの。
イタリアオペラ。
そうですね。はい。
はい、それはなんでなんでしょうね。
熱い、パッション。別に自分がラテン系とは思いませんけど、うん、でもやっぱり、なんかこう、魂を揺さぶるっていうか、そんな
パッション。ドイツよりも。
ドイツよりも。
あ、ワグナーなんか。
ワグナー全然わからないです。はい。
またそれ面白いね。
もうぜひ聞いていただきたいですよね。
今度。
もう、今このラジオのね、うん、このマイクを通じてもすごいいいお声やなと皆さん思ってらっしゃると思いますが、歌われるときはまた声量がもううわーっていう感じに。
ぜひ
来て
ください。はい、この
7月18日
ゴニゼッティのねレクイエムっていうのは、これバスが2人ソリストとしているんです。で、まあ、田中つつもさんは僕の先輩なんですけども、本当に関西を代表するとか、まあ、うん、全国レベルですごいバリトン歌手なんですけども、フロイデの団員さんが、一曲を二人で歌うんですか？とか、なんか喧嘩ですね？とか、いや、違うんです。ちゃんとバスが二人いるんです。
このレクエム。
ご住所があるんです。
ほう、
はい。
いや、確かに、ドニゼッティのレクエム聞いたことあらへんですけど。
もうドニゼッティはオペラですかね。
ね、はい、これ、どんな曲ですの？
あ、レクイエムです。
はい、この。
でも、それこそ僕、バリトンと、バス、私とそのテノールの二重唱なんかは、はい、ルチアのエンリーコとエドガルの二重唱を彷彿させるような、本当にこう、オペラティックな、この、コピーではありますけど、まるでイタリアオペラっていうのがぴったりの表現かなと思いますね。
ほう、
はい、日本ではほとんど上演することが予想されることないですので、
ね、こんなん聞いたことない、
必見だと思います。
へえ、これ晩の7時に開演して、
はい、
どのぐらいの長さですか？
約2時間。
2時間。
はい、休憩入れて約2時間。
うん。面白いと思いますけども、まあ、いろいろこう講演活動してこられると、
はい、
舞台で大失敗やなりました。
舞台の失敗はもういやいやいやもう数多々ありますけど、うん、そうですね、一番面白かったのは大空のソリ、これよくあるんです、バリトンのソリストは、うん、大空の四楽章で、合唱ソリスト関わってくるんですけど、一番最初にバリトンの歌うテーマが流れるんですよ、
うん、
で一楽章からソリストが入る場合はそれまで約60分分間ぐらいずっと座ってるんですね。
そうですね、う
ん、うつらうつらと夢のこう狭間の中にこういると、そのチャーンとなった時にふっと立ちそうになるんです。
あ、
僕は完璧には立たなかったですけど、東京の有名なバリトン歌手は本当に立っちゃって、うん、そこからまたこうすごすごと座ったと僕も半分腰を浮かせた後でもう冷やせてました。
大工は1時間15分ぐらいの曲で、コーラスが入る第4楽章の最後20分ぐらいですね。そうです、
はい、
ほんならもうその1楽章、だからもう入らへん場合もよくあるんですよ。3楽章と4楽章つながっとうから、うん、3楽章の前に入ってくる場合がね。
なんかこだわりのある指揮者の時は1楽章から入っていただけますかというオファーがあるので、嫌とも言えないですから、みんな
渋々1時間じっとしとらんねえからね、
はい、
それきついですね。
さあちょっと絵音楽だから余計うつらうつら、
ね、いい音楽の時うつらうつら絶対なりますもんね。
上手な演奏やったらなるん、
はあ、
下手な演奏は寝られへんよ。
そうですね、
引っかかって力ううでもそれはやっぱりありましたかね。
一番ヒヤッとしたのはそうですね、うん、あとはオペラでドン・ジョバニーのドン・ジョバニーをやらせていただいた時に、はい、地獄落ちのシーンがあって、その演出では後ろに騎士長という、要するに私をドン・ジョバニーを地獄へ導いていく、うん、その騎士長というの、その騎士長の台が動くんですね。こうぐーっとせり出してくるんですけど、多分人力なので引っ張る人の加減がまずかったのからぐらっと動いて、騎士長がドーン倒れられて、僕が死んでいる目の前をこうダイブしながら舞台上に降りてこられたんです。もうそれと同時に車幕も降りてくるんですけど、うん、もう僕どうなったやろうと思って、先生大丈夫ですか、こんな感じです。
そう言いましたそれ、それは言われ
ました、
言いました、
ちっちゃい声で、
ああ、
うん、お怪我一つされませんでした。
ああ、それはよかった。
あれ本当にヒヤリとしました。
やっぱり生のね舞台っていろんなことがありますね、
はい、怖いです、
まあ、知り合いで同じ舞台で奈落に落ちて怪我したとかね、そんなありますけれども、僕は幸いにそんなことなかったですけど、
うん、指揮者の人でも指揮しながら段から落ちたとかね、
それよくありますね。
そんな
命がけなんですね見る方も命がけで聞かないとみたいなところがありますね。
若い頃はダンヒルで三室さんがバリトンでソロされてね、
はい、三室先生は僕の師匠です。
そう、どこ、はい、音大でですか？
いえ、卒業してから関西歌劇団の、はい、まあ、重鎮でいらっしゃったので、はい、僕が入団した関西歌劇団の団員なんですけども、はいはい、もう憧れのバリトンでしたから、ぜひ教えてくださいということで門を叩きました。
はい、ちょうど私昭和46年に大学卒業して県立芦屋高校に勤めた。で三室先生芦屋高校のコーラス部の顧問でね。
そうでいらっしゃったんですね、うん、で
4人ね、うん、割にそういう文化的なことの好きな若手の先生が集まってね、でいろんな行事したり、で年末になったら大工三室先生の聞きに行こうかとか言ってね、10年ほど一緒に勤めたんです。
三室先生本当にね、公立の高校の先生でいらっしゃるのにすごく精力的にその演奏活動されてて、 すごかったと思います。
あ、いや当時ね、うん、できたんです。
あ、そうなんですか、
うん、昭和40年代、私もそれで高校の先生になったんですよ。研究活動とか芸術活動ができた
んです。推奨されてたんですね、
う
ん、
でね、我々の頃は県立の高校の先生就職した時は本人の同意がなかったら異動がないんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
で今やったら考えられませんけども、うんうん、私の母校の兵庫高校でも勤めた芦屋高校でも授業がなかった先生おるかおらへんか分からへんと、こんなんもう言われませんけどね。
今ではありえないですね、
うん、今日は昼間でやったらもう先生おらへんわけですよ。
田辺先生はずっといなかったような気がする
私もだから世話から調査に行ったりね
うんうんうん、
あの美術の先生なんかでも本当にだからもう年配になってきてどっかの大学に引っ張られてとか、
ね、そうですそうです
そういうことがすごいあったんですよ。だからもう我々三村先生なんかその最後の年代やと思うんですけどね。
そうなんですね、
うん、だけど本当にあの一緒にいろんなことを要しましたわ。突然亡くなる
亡くなりになるあのなんかのパーティーでね歌を歌われてる途中に、
うん、もうカッとこう、
うん、
だからやっぱその点では気付けなきゃいけませんね。
はい、もうかなりよく言われます。打ち上げで歌を歌わない。
本当にね、やっぱそういうこともあるんですよ。で、今回あの本当にこのドニゼッティのレクエム、7月18日ですけども、はい、ぜひ楽しみにしていただいて、
はい、
今日もこれから、ね、あの日曜練習、特別練習
を。ああ、頑張ってくださいね。
はい、はい、
神戸国際会館。国際ホールということですのでね、うん、ぜひいらっしゃってください。
リスナーの皆さんね、行っていただいて、
7月18日7時開演です、はい。今日は声楽家で大阪音楽大学教授田中義成さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもお世話になりました。